こんにちは。
こんにちは。
このラジオは人事領域でキャリアを積んだ2人が20代、30代の学生や社会人に対して吹き交っている雑談配信です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。始まりましたね。
始まりましたよ。
第5回。
もう5回もやってるんですね。
続いてますね。第5回も。
意外と楽しく続けられているなという。ね、
続けられてますね。ですね。まあなんかね、今第4回まで毎回オープニングの後に雑談を入れてますが、
はい。
まあ、今回はで、今この録音する前に何しようかって話をしてるんですけど、僕から簡単な雑談ということで、
はい。
ここ3ヶ月ぐらい美容にハマってるんですよ。
美容ですか。
この話多分してないですよね、あんまり。そう、美にハマってて、
はいはいはい、
急にですね、秋頃かな去年の、
はい、
なんか肌が乾燥し始めて、
はいはいはい、
何これっていう人生で今まで一度もない経験を味わい、
はいはい、
ちょっと怖くなってワセリン買ったんですよ、人生初めて。でそっからこれって年齢による年によるものなのかなっていうのをすごい感じ始めてから、洗顔からパックから、まあ、まずちゃんと病院まで行って、
病院まで
行きましたよ
皮膚科になる、
皮膚科です、皮膚科行って、肌見てもらって、
うんうん、
そっから、ちゃんともう洗顔、まあクレンジングから洗顔から、
うん、
化粧水とか乳液とか、あの日焼け止めとか全部買って、
はいはいはい、
3ヶ月間ちゃんと使ってて、しかもパックも週4ぐらいでしてて
芸能人なの？
なんだ？いや強いじゃないですけどそのこれは年取るとなんか一応こう年を感じるなっていう外見で思うポイントってあると思っていて、
うん、
なんかその若いうちにやっといた方が多いよっていうのが3つあるらしいんですよ、前昔聞いたんですけど、
はいはい、
まあ、1つが、筋トレ、筋肉、はい、ですね、
はい、
で、もう1つが肌、
うん、
もう1つが髪、
うん、
まあ、いわゆるハゲ防止 AGA とかですね、
はいはいはい、
この3つは若いうちに取り組んでおかないと取り返しがつかなくなると。なんか筋肉っていうのはまあどちらかというと体脂肪が落ちにくくなるっていう話で、
はいはい、
まあまあ、結構年取ってるって感じで取られやすいポイントでもあったりするっていうと、もうね、髪はねどうしようもないですから、
はい、
あの薬を飲むとかしないといけないですし、はい、その肌に関してはやっぱり20代とかで、ね、残ってってなかなか治りにくくなるのがあるんで、
うん、
若いうちから手入れしとかいいと。なので、なんか美容系の YouTube チャンネルとか見て、どのパックがいいか自分でいろんなの試して、で絶対外出るときは日焼け止めと BB クリームを塗るっていう、そうなんですよ、
すごいな
こんな男子いるのって感じですけどでもなんか今の20代の頭のなんか前半の子たちとかって、
はいはい、
なんか結構当たり前になってるらしくて、
お
子さんによると化粧するのが普通みたいな。
美容男子。
そうそうそう、らしいですよ。で、わざわざ韓国とかまで行って、
うん、
その、いわゆるこう、何、病院とか行って安く施術受けたりとかするっていうのも聞いたことありますし、
うんうん、
なんか、時代がどんどん変わっていってるんだなっていうのはすごい感じましたけど。
いや、それに美容は、その波に
乗ってます、今私は。
なるほどな。ちょっと聞いてる20代、30代は、肌に気をつけなければいけないですね。そしたら。
そうそう。
だから今ってなんか、どっか行けば肌年齢と測れますよね。なんか。
あ、そうそうそう。どこだっけな、あるんですよ。
結構ありまいですよね。僕も行ったこととかありますけど、行ったことあるっていうか、うん、自分が受けるっていうよりは、そういったところ、あるところに行ったことだったりして。
うんうんうん。なんか、有名な、はい、あの化粧品扱ってる会社がやってくれて、
はい。
で、あのスマホで自分の、肌見れるんですよ、
うんうんうん、
で、あなたは、だからこう表層と、まあ、中層部と下層部みたいな肌ってあるんですけど、
はいはい、
なんかそれが表層部は10点満点中何点ですか、100点満点中何点ですかみたいな点数が出てて、はい、でこういうタイプの化粧水使いましょうとか、こういうタイプの乳液使いましょうみたいな、
はい、
あの商品サジェストしてくるんですよ。
ま
あ、マーケティングですよね。
まあまあまあ。
でもあれ、1回受けるの確か8000円とか言ってましたよ。5000円か8000円かなって受けれるらしくて。そう。なんかやろうかなってちょっと思ってます、今度。
いや、ちゃんとビフォーアフターを撮っといた方がいいんですか？
あ、確かに。
やってみての。もうやってる最中ですけど。
やってる最中、体感あんま変化ないですけど。
はい。
ただ、言葉の意味を知ったのが一個あって、うん、化粧のりがいいっていう言葉って聞くじゃないですか。
はいはいはい。
女性が言う。あれって男からしたらさっぱりわかんないじゃないですか。
うん。
あれの言葉の意味が分かったんですよ、やってて。
へぇ。
そう、びっくりするぐらい。なんかその、洗顔してなんか化粧水だけパッパってやってみたいな、寝るとかって男は結構多いと思うんですけど、
うんうんうん、
化粧水やった後にパックして、乳液して寝て、はい、翌朝肌触るじゃないですか、まあ、あんまり良くないんですけど、はい、この結構こう何ツルツル感と張り感みたいなのがあって、
うんうん、
普段のなんかこうボロボロの肌感とちょっと全然違うんですよ、触った感じという、これが化粧のりっていう言葉なのかっていうのも知ったのと、あとその BB クリームとかっていわゆる日焼け止めの後とか塗るやつなんですけど、はい、こういうのがやっぱり1日持つってなかなかないなと思ってて、
うんうん、
乾燥とかしててね、
はいはい、
っていうのを思うと女性ってめっちゃ化粧するじゃないですか。
しますね。
だから1日外出歩かせるってめっちゃひどいことしてるなって思ったんですよ、そこで。
はいはいはいはい。
半日とかの方が多分嬉しいんだろうなとかって言ったり、夜だけとか、化粧する女性ほど一日出歩かせる男はあんま良くない印象を持っちゃうんだなっていうのを勝手に思ったっていう。ねえ、こんな雑談どうでもいいですけど。
いやいやいや。肌ね。
そう。巻き返しがつかなくなるらしいんで、この3つは取り組んだ方がいいみたいですよ。う
ん、ですよね。なんか前営業やってた時は、がっつりやってましたけどね。
あ、そうなんですか。
3つぐらい。だってちゃんと洗顔と、
うんうんうん、
はい、その後の乳液と
やってるんですね、
はい、
やってたんですね、
やってましたっていうのでちゃんと固めるっていうのなんかやったりはしてたんですが、
いやもう洗顔も洗顔の一言じゃないですからね、奥だけとちゃんとクレンジングからやっていかないと、クレンジング洗顔ですから
はいはいはい、
そう、男は化粧しないからクレンジングいらないでしょみたいな思ってる男いっぱいいると思うんですけど、必要なんですよ。油分とかね、ちゃんと落とさないといけないんで、奥まで入ればめちゃくちゃ面白い世界だなっていうのを最近知ったよっていう雑談でした。
ねえ。
はい。
なんか皆さんも美容気をつけましょうっていう感じですね。
そうそうそう。逆におすすめの美容とかあったら教えてほしいです。
メンズに？
あ、メンズでもいいし、女性系、女性用でも全然いいと思う。
あ、いいですね。でもなんか、さっき言った感じだと、なんかやっぱ自分に合ったっていう、まあ僕もすごい乾燥肌なんで、
うんうん。
まあ冬場とかは大変なんですけど、なんだろう。まず、どういう状態かをなんか見るのが良さそうですね。
そう、最初はそっちの方がね、いいかもしれないですね。僕も最初、皮膚科行ったところから始めてるんで、
うん
で、まあなんかこう仕事終わりテカるタイプなのかどうかとか考えて、自分こういうタイプなんだなって思いながら、はい、いろいろこうそれに合うようなね化粧品みたいなとかいろいろ選んでって、うん、まあ最近ちょっと安定してきたみたいな感じなんで、
うんうんうん、
まあその中でも私はこれ一番いいと思いますみたいなあったらぜひ知りたいです。教えてもらえると。
人によるんじゃないのかね。どうなんだろう。なんか。入ってる成分とかも、こだわる感じですよね。
うんうん
うん、なんかいろいろオーガニックのよとかいろいろあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
その辺はちょっと、あれですか、あんまり信じない感じですか？
あんま信じないですね。 え、結局、まあ、男なんで、やっぱりその、なんだろうな、結構やっぱインパクトある化粧品だと嬉しいですよね。
インパクトある化粧品、
いわゆるなんか、なんていうんだろうな、その、この部分に効きます、年齢、シワ、たるみに効きますっていうものだったり、
はい、
毛穴に効きますっていうものだったり、
はい、
まあ、結構こういろいろあるんですよ。でも男でなんてシワたるみとかって、まあ、前提、うん、一定肌は綺麗でそっからのたるみが出ちゃってるみたいな、
はい、
ちょっと後半戦にちょくちょく戦うみたいな、その美容品っていうよりかはもっと根本の肌治療に近いようなものだと、まあ大抵の男受けはいいかなって思うっていう、
うん、
トータルで効く気がするなっていうのはあったりします。まあそういうのがありつつというところでね、
大事ですね、
はい、大事なんで世の中の男性陣みんな頑張りましょうとというところです。じゃあ本題いきますか。
本題入りますか。
はい、
今日はそう、この第5回までやってきて、なんとレターをいただくという、
いや嬉しいっすね、マジで嬉しい
なんか視聴回数がなんか意外とあるみたいな、
そうなんかね
感じで
続けてったおかげでちゃんと増えてってるのは嬉しいなって思ってます、
はい、みたいで、はい、アナリティクスも見れて、あ、すごいなと思いながらっていう中で、はい、まあでも一発目の レターですよねこれは、
うん、はい、はい、そうですそうです、はい、一発目です。
はい。もっと多分、Spotify 経由で聞いてる人もいるんですけど、スタンド FM 経由、レターが来たということで、はい。
はい。そのレターについて今日はちょっと回答していきましょうか。
ですね。なんか悩みの、感想とお悩みのレターだったので、はい。感想はまあちょっと割愛し、悩みっていうところを、はい。読み上げて、はい。これを、書くので回答していきましょう。
はい、お願いします。どんなレターが届きましたでしょうか。はい、
個人の悩みですと。
はい。
私は公私ともに準備をしっかり整え、リスクヘッジを徹底するタイプの人間です。でも、世の中にはそういった準備よりも、その場の判断や臨機応変さを重視する人もいますよね。私はそういう人たちを前にすると萎縮してしまいます。本当はきちんと準備したいのに、自分もその場対応タイプであるかのように無理に振る舞って失敗してしまうことも多いです。私は不器用で彼らは器用。その差が眩しく見えて焦ってしまうこともあります。この悩みをズバッとぶった切っていただきたいですということです。
なるほど。まあ上からいきますか。
上からですね。
上からいきましょうか。
はい。
一番最初が、
はい。
まあ、レターいただいた方のあれですね、公私ともに準備をしっかり整えリスクヘッジを徹底するタイプのお方ということで、
はい
はい、でまあ世の中にはそういった方よりもやっぱりその場の判断とか臨機応変さを重視する人がいると、いますね、うん、うん、いますね、
いますか、周りいます
いますよね、いますよそりゃいっぱい、うん、どちらかっていうとどうなんだろう、自分は多分そっち派なんですよ、はい、その場の判断派。
あ、その場の判断派なんですね。
はい。僕はですね、ペラペラな人生で、中身は
人生。ペラペラな人生。
そう、はい、日本語って英語はペラペラじゃないですけど、中身は、性格はペラペラなんですよ。中身のない人間なんで。
それはなんかプライベートの話ですか？
これ、両方です。仕事もプライベートも。
仕事でもなんですね。
はい。
だから準備とかあんまりしないんですか？そういった仕事で。
これはね、もともとはするタイプだったが、
はい、
今はしなくなった。が正しいですね。
そうですね。
仕事においては。はい。
これはどういう背景からですか？
それが、まあ、いわゆる、その前職の時に、
はい、
コンサルをやってた時やっぱり提案をするんですけど、
はい、
そのやっぱり 経営者とか偉い人を相手にするんで、
はい、
ちゃんとこう理にかなった資料じゃないとダメだっていう自分の中の思いなんだろうな、あったんですよ。
はい、
っていうか、だから少しでも気になることがあったら自分がモヤモヤしちゃうし、自分が喋れないと思っちゃって、その完璧なものを作ろうとしちゃいがちだったっていう、
はい、
で今日はこういう話し方をして、こういうところで納得をもらって、こういうふうに進めるんだっていうふうに決めてやってたんですけど、
うんうんうん、
それすると会話ができなくなるんですよ。
はいはいはい。
自分が伝えたいことだけを伝えちゃってる形になっちゃってて、
はい、
でそれが向こうにとって嬉しい話なのかどうかって自分の憶測の世界でしか進まないようになってるんで、会話がなくなっちゃったんですよね。
はい、はいはいはい。
でそこでやっぱり失敗して反省して、まあ用意はするんだけど、
はい、
基本的にそれを伝えようとしないっていう仕事のやり方に変えたんですよ。向こうがどういうことに悩んでて、でその悩みって人間なんで1週間前とか違うんですよね、
うん、
経営とか経営者とか特にあったりとかしてて、はい、なんで必ずそこの確認をして上で、あ今こういうことなんだねっていう悩みを確認して、その疑問とか持ってる課題感に対する会話をするのが前提にしちゃうようになった。そこから完璧が崩れてったんですよ。準備をするとかっていうのが、
はい、
でもそっちの方がやっぱり相手にとってみたらすごく嬉しいそうで、変わったねとかも言われましたし、
はい、
なんかこうなんかいわゆるこう思いのままに相談ができるようになったっていう話ももらうようになったし、
はいはいはい、
なんかそっちの方がこう同じこう目線下に立って会話ができるから嬉しいっていう話やっぱあるんですよ。
はいはい。
そっから変わってったから今ペラペラになったっていう、
はいはいはいはい、
のがそうですね、僕の昔の話ですけど、
じゃあ時系列経験を積むごとに、
うん、
そこでその場の
そう、ま
あ、勢いだったり、
そう、ね、
判断に任せていくという、
はい、
感じにな
ってました、はい。でプライベートの方に関しても、まあ、ペラペラなんですけど、
はい、
まあ、これは僕の昔からの性格の話で、
はい、
何かしらやっぱり予定してないことをするのが好きだったりするんですよ。
はいはいはい。
なのでとりあえずここに行くとか、まあこれをするだけ決めて、他はその場で面白そうと思ったら行くとか、
はい、
これやってみたいと思ったらやるとか、
はい、
もうそれの感情の赴くままに過ごすタイプなんですよね。
うんうんうん。
だから浪費癖とか結構あるんですよ僕。これ欲しいとかっていうのもあったり。
うん。
だからそういうのは昔からなんだろうなと思ってて、
はいはいはい、
いや僕は講師ともにペラペラの人間です、はい。どうすか橋本さんは。
僕は多分逆ですね、逆っていうのはもともと多分その場の判断とかあまり考えずに行動するっていう、
うん、
ところの方が結構あった方ですね。仕事においてだったりとか。
ほう。
とりあえずその場の勢い乗りに任せよう。とりあえず動こうみたいなものだったりとかも含めて、うん、割とそれでやってきたかなと思います。最初の、多分学生の頃から、多分社会人になってから、でも最初の方とかっていうのは、その時なんか、感情とか、
うん、
状況とか何に沿ってそのまま表現してみた感じはあるかなというふうには思いますね。
うんうんうん、
なので逆に結構そういうのがその場ので何とか乗り切ろうっていうことをしようとして失敗してきたんですよね。どっちかっていうと。
どんな失敗がありました？
まあでも準備をせずにやっぱり、なんか その場のノリでいけるでしょうって思ったら真っ白になって何も喋れんみたいな。
ああ。
ことがあったりとか、あとは、 なんか自分、全然プライベートとかでも、なんかちゃんとなんかチェックをしないから、うんうん、だから忘れ物をしたりとか、
うんうんうん、
なんかよくありましたし、なんかすごい適当だったんですよね。なんか。っていった面があって、なんとかなるでしょみたいな感じで、その場を、なんかうまく乗り切ろうというか、あんま考えるのも好きじゃないっていうのもあって。
うんうんうん。
そう。なので、そういうふうなアクションをしてたんですけど、やっぱりなんか、仕事を始めたら多分事前準備が8割、9割みたいな。
うん、
感じのことを、まあ、教育されるわけなんだが、
うん、
ちゃんとそれに乗っ取り、徐々にちゃんと事前準備だったりとか、徹底的にリスクヘッジをして、その場を迎えるっていう、基本的にはそういうなんか仕事の進め方になったっていう感じですね、うん、僕は。なので今の人事とか、対応の仕事も、うん。これで本当に大丈夫かっていうのを、常に何度も何度も自分に、問いただすみたいなことを、
うんうん。
本当にこの人は、うちの会社に来てくれるのかなっていうのを、全部、もう、ロジックツリーみたいな感じで、枝分かれさせて、すべてのリスクを潰していくみたいなことを全然やったりするっていう。
完璧主義ですね。
そうです。
それプライベートそうなん
ですか？プライベートは、でもそうですね。なんか、プライベートも多分そういう感じよなって、それが影響して、あれなんかすぐ決めないっていう感じやなったかなと思いますね。
なんか
多分前回の話にも始まりますけど、9割ロジカルで決め、1割は感情で決めるっていう、なんか、プライベートもそんな感じです。
はいはいはい、じゃあ、ごめんなさい、すごい失礼な、大変な質問かもしれないですけど、
はいはい、
なんかやっぱり予定してたことが急にできなくなるとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
そうなったときどうしてるんですか？
あ、そうなったときはもう、なんかそうなったときって感じですね。
そうなってしまったから、
はい、
その場の判断で対応するんです
よね。ああ、そうです、そうです、そうです。
まあ、なんかそれに対してなんか反省とかもやっぱするんですか？うわーとかっていう。
いや、そこはあんまり反省しないですね。なんか何が起きても、結局何も起きなくても大丈夫にしておくって感じですね。
ああ、もうそれも前準備だよと。
ああ、そうです、そうです。前準備、心の準備。はい、マイナスではないっていう。
なるほどね。
まあ、ゼロはプラスだよねぐらいな感じ。
はい。
で、なんか過ごすようになっていったところはありますね。そこは、はい。徐々に僕は、もともとそっちが性質だったのかは分かんないですけど。
変わっていったんですね。
変わっていきましたね。もっと適当でした、ね、多分学生の時とかの方がなんか、はい、
まあ
ね、毎週なんか定期券とか忘れてましたもん。
でも今の話聞いてどっちがいいかって、絶対今後者の話の方で絶対準備した方がいいよねっていう結論には至るもんなんですけど、
うん、
まあ、だから僕はそのロジカルで判断するって話だったら準備しとけよっていうのって全て話が尽きてしまうのではあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、ペラペラな私の意見としてはペラペラのペラペラで面白いんですよ、はい、人生、
はい、
そうなんか、まあ、これはねその自分一人がどう感じるかと相手がどう感じるかっていう話ではあると思うんで、はい、その周りにやっぱ影響するじゃないですか仕事って、
はい、
まあ、そうなったらまあ確かにね準備しっかりした方がいいよねって話ですけど、うん、自分個人の話だったら別に好きにしなよって話にはなってしまうので、
うん、
うん、そうペラペラでもいいんじゃないっていう会話にはなってきそうなんですけど、
はいはいはい、
うん、
でもさっき言ったその想定されない質問に、まあ、答えていくだったりとか、
うん、
ちょっと相手の、まあ、思いだったりとか、考えだったりとかに、寄り添う余白で言うと、多分、その場のノリで生きる人の方が多分あると思うんですよね。そこの感性みたいなところだったりとかは、その場の状況を察知して、適切なものを出すっていう。
そう。
なので、基本的には、なんか、ある材料から、武器を取り出し、入れ替えて取り出していくっていう多分感じになるので、多分準備して臨んだりなんか。なので、それはそれで、あと、そっちが得意な人も多分いると思うんですよね。その場のノリとか判断とかで、なんか巻き込めちゃうみたいな人だったりとか。逆に相手側も、なんかその場の勢いノリで巻き込んでほしいみたいな感じだったりすると、なんだろう、判断を委ねられたい。
そうね。
なんかそういった人は、まあその場のそういったものを指して、まあ、話をしていくっていう。まあ仕事を含め、他のことも含め、取り組んでいくのはいいんじゃないのかなとは思いますけどね。まあ両方まあいいとこ。
悪いとこはまあね。
はあるっていう感じ。
そうですね。
ではあるかなとは。まあ、お互い違うルートで、お互い行ってる感じですけど。まあその中で、どうですか、この方の悩みみたいなところで。
まあ、なんか文章読んでいくとあれですよね、まあそういった人たちを前にすると萎縮しちゃうと言ってましたね。本当はきちんと準備したいのに、自分もその場タイプであるかのように振る舞って失敗しちゃうよっていう、まあ分かるよなって感じです。で、それをまあ自分は不器用だと思っていて、できる人はまあ器用だと思っていて、まあ焦ってしまうこともありますっていう、まあ今回に出たと思うんですけど、これを出た読んで、わかるって思ったところが一個あって、自分が社会人になった時、本当に入社してすぐの時、部門配属されるじゃないですか。その時にやっぱり先輩と仕事するじゃないですか、一緒に。その何を話してるのか分かんなかったし、自分に仕事振られた時に、ちょっと待って、どういう経緯なのこれはとか、理由とかちゃんと聞けてない自分がいたりとかして。で、逆にこう先輩とかサクサクやるじゃないですか、仕事。こういうね、その時の自分だなっていうのをこう思い出したんですよ。文章を読んで。自分は、その仕事をする、初めて社会人で仕事するんだから、やっぱいいもん先輩にあげたいよな、みたいな。アウトプットいいの出したいよなって思っちゃうんですけど。でも、わかんないじゃないですか。で、そこにこう、立たされた感じが、まさしくこの人の、萎縮しちゃうっていう言葉に入ってるのかなって思っていて。で、まあ、それに対して、これわかるよねとか言って先輩に言われたときに、はい、わかりますみたいなこと言ってらから言っときながら、裏でいろんな人に聞いて、これってどうやんのとかっていうのを、なんかこう、仕事をしてたみたいな時があったなっていうのを思って。で、結局それやると提出的に、いやこれ違うでしょっていうのをやっぱ言われるんですよね、上司とかに。ああやってしまったみたいな、もう一回ちょっとやり直しますみたいな失敗をこう積み重ねていってたんですよ、僕は。で、なんかそれをまあどう捉えるかと思ってて、僕はそんな状況のままいたら多分こう仕事ができないやつだって思われてしまうっていうのが、あったので、まあ二極化したんですよ。1個が無理に受けない、理由がわからないものは受けないっていう、やりませんっていう選択をするのと、もう一個がやるって思ったものはやろうっていうのがあって、そのやるって思ったものっていうのは、きちんとそのエンドの人、いわゆる一番影響を求めてる人がどういう立場に立たされてて、こういうことをしたいんだけどなかなかできないんだよねっていう背景とか理由とか明確なものに自分が共感できたらやるっていうのを決めた。だからそれだったら、そのエンドがどう、何を求めてるかだったり、まあその、例えば今回質問者だったら、質問者の周りの人が結論何を求めてるのかっていうのが共感できるんであれば、そこに行けば、別に行った時に準備をしてなくても、あ、これやった方がいいよね、あれやった方がいいよね、こういうことしなきゃっていうのが 見えてくると思っていて、
うんうんうんうん、
それがその対応タイプであるかのように見えるんだと思っているんですよ、
うんうんうんうん、
だからここが僕はその若手の時にこれいい成長曲線ではないですけどこの二極化した判断軸で選んでたっていうのがあって、
うん、
そうなんかねこれを聞、まあ、読んで思ったところは実はそういうところで新卒の時思い出したっていうのがあって、はいはい、そうっていうふうに振る舞ってました私もで失敗も失敗してました当時ね完璧主義だったんで僕は1年目最初はは
いはいはいはい、
はい、だからまさしくねその先輩のその場対応タイプみたいなコンサルタントとしてすげえなーみたいな思ってる姿を見てね自分も頑張ってやっとうと思ったら失敗してあったなって思っていますね、はい、
じゃあこの方はどうするのが
そうね決断でどうしたらいいかを知りたいわけですでもね、あのまあ1年目とかじゃないと思うんで、その、
はい、まあ、そうですね、講師ともにで、まあ、どんな仕事かとかはあんまり分かんないですもんね。
そうなんですよね。
内容だと。はい。
んで、僕はまあ、今の話でいう、その後者の話、
はい、
エンドの人が何を求めてるかみたいなだけは、だけを見るようにしてる。
はい。
なんかそこをまず、まあ、プライベートでも仕事でも自分が何をしたいのか、プライベートだったら自分が何をしたいのか、
うん、
まあ、友達がいるのであればこの友達グループで何をしたらいいのか、何を求めてるんだろうかだけを考えるっていう、
うんうんうん、
でそれ以外の道筋にどういうデザインをするか、
うん、
彩りをつけるかが、
うん、
まあ全てプラスだと思っていて、ちょっと難しい日本語になっちゃったな、はいはい、その、この、例えば、旅行行くときに、この神社に寄ろう、この景色のいいところに寄ろう、みたいなルートがあるじゃないですか。
はい、はいはい、ありますね。
これはあくまで、その、デザインなんですよ。道、
はい、
のりの、
はいはい。
ここにお花を飾って、ここにピンクの色つけて、みたいなものと思ってて、
はい、
結局、ゴール、夜ご飯一緒にみんな食べるんだっていう、この店を予約するっていう。
うん、
そこだけを絶対に押さえておけば、
うん、
僕はあとどういうデザインをするのか自由だと思ってて、マイナスになることはないと思ってるんで、
うんうんうんうん、
なんかまあそこだけをこう考えて、生きていく、まあ、プライベートも仕事も、
うん、
にすれば無理に振る舞うってことがないと思ってる
んです、うんうんうん、
そうすると失敗と思わなくなるんで、
はいはい、
その人に憧れて自分が無理しようじゃなくなると思うんですよ、
はいはい、うん、
まあ、そういう感受性の捉え方が変わってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、それは、それに対して、うわ、こういう、例えば海の景色見えるとこ一回行けばよかった、なんて行かなかったのとか言ってくるやつ多分いないし、
うん、
ね、なんかそんなに、まあ、もっと分かりやすく言うと、そんなに自分を見てる人っていないよっていうのを言ってあげたくて。うんうんうん、
なるほどね。
うん、なんかこれは僕も見られてるんじゃないかみたいな、
うん、
ね、なんか感じちゃう生き物なんじゃないですか人間って、
うん、
街中とかそうこうエレベーターの中とかそうらしいですけど、後ろに人がいっぱいいるじゃないですかエレベーターって、
はいはいはい、
そういう時に自分の後ろが見られてるんじゃないかって思うと人間ってスマホいじるらしいんですよ、これなんか心理学なんかであって、
はいはい、
面白いなと思って、その見られてるっていう勝手な想像から行動パターンがみんなこうスマホにいじるらしくそう、でも見てないじゃないですかエレベーターいるとき前のやつの後頭部なんて、
はい、
そう、まあ、自分がスマホいじってる可能性もあるし、仮に一番エレベーターの奥に自分が立ってても見ないんですよね、うん、前の人の後ろ姿なんてそう、だから思っているように自分は見られてないんだなっていうのはなんか理解しておいてもいいと思いますね。
うんうんうん。
まあ、なんかそういうのもちょっと思い出したんですけど、そう。まあ、ここがどうしたらいいですかっていうのは言うのであれば、まあ、何を求めてるかだけを見ましょうね。
うん。
二つ目に前提として、自分はそんなに見られてるものじゃないんだよっていうの心意気だけを決めておきましょうっていう。っていうのが僕が出す答えかな、ね、
求めているものってなんかどういうふうに把握します？
これは、聞くのが大事なんですよね。で、これはちょっとビジネスシークレになっちゃうかもしれないですけど、
はい、
僕は聞かなかったんですよ、新卒の時、
うんうん、
だから自分が伝えたいことだけは伝えてたんですよ、
はいはい、
そうすると伝わらないんですよ、
はいはい、
言われたりになるんですよ向こうからしたら、うん、だから向こうが何が欲しいですかっていうのを、
はい、
まずそう探さなきゃいけないんで質問する、はい、これがやっぱり最初大事なこと、
うんうんうん、
コミュニケーションを取ることもそうだし、
はいはいはい、
何がしたいかは分からないっていうことであればやらない方がいいと思ってて、
うんうんうん、
時間が失われてしまうしお金が失われてしまうかもしれないから、
はいはいはい、
でそれが仮にどんなに価値が、まあ、自分にはなかったりとかなくても一人でも欲しいって求めてる人がいるのであればそれに応えてあげた方がいいと思っていて、
はい、
これは人生経験だと思うんですよ、うん、自分には価値がないと思ってるの別の人には価値があるって感じてるのであれば、うん、自分がその価値の重さを知らないだけだと思って知ろうっていうきっかけになると思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからそこは一人でもいたら向き合ってあげようとかっていう姿勢に変えて、
うん、
目的をそこに置くっていうのは一つのあり方かなと思います、
うんうんうん、なるほどね、
うん、
そのリスクヘッジな人なら行く準備もしそうな気がするんですけど。
でも嬉しくないですか？仮に相手側だとして、
はいはい、
すごいこう気を使ってくれた質問をしてくれるって、
はい、
嫌な気持ちになる人いないと思うし、うんうんうん、相手のことに対してリスクヘッジをする人には僕は全然それは素敵な心意気とかなんか、はいはい、あれだと思ってるんで、
はい、
人柄の良さとかもあると思っていて、それは素敵だと思いますよ。はい、
うんうんうん、
逆になんか聞かない上で自己判断によるリスクヘッジっていうのが正直なんか自分をいたわってるだけであって
うんうん、うん、
別になんか死ぬとかの話のとは違うと思うんで、
はい、
そうね、だからそこまで重要度を重くは置かないかって思います。
うんうんうんうん、
どうすか、なんか僕の今の所感ですけど。
あ、でも、はい。よくいい回答ではないですか。
あ、本当ですか。
なんか、はい。
そうね。うん、なんか、さっき橋本さんと話してて思ったのが、まあ、こういう考え方してみても面白いかなと思ったんですけど、
はい。
その、まあ、いわゆるプロット表的な縦軸と横軸があって、
はいはい。
縦軸が重要であると重要ではない。
はいはい。
で横軸が、余白があるか余白がないかって。
はいはいはい。
で
緊急ではないですね。
そう、まあ、通常ね緊急か緊急じゃないかみたいな話だと思うんですけど、
はい、
今回の件って割となんかその柔軟性か準備かの話だと思うので、
はいはいはい、
まあ、余白があるなしだと思ってますよ、はいはい、で、重要であるかつ余白がないっていうのが、はい、新卒の黒かったですね。
はいはいはい、はい
多分これ向こう先週求めてたし、いや絶対これ完璧にバチバチに準備していくぜみたいな。
はいはいはい、
はい、でまあそういう人はやっぱりこう無理が生まれるんですよ。
はいはい、
うん、達成できないラインが、
はい、
で逆に重要だけど余白がまあある方に、まあ、黒川は変わったわけですよね。ヒアリングをするっていう方法を取って、
はいはいはい、
でだからそこのまあ位置をそこの余白がある方向性に、まあ、極力近づけていくことで無理がなくなるし、
うん、
まあ自分のその眩しく見えて焦ってしまうとかっていうことが減ってくると思っている、
はい、
でかつちゃんと重要なことに向き合っている、
はい、
っていうことになってくると思うんで、これはこれですごいこう素敵な、なんだろう、うん、考え方、捉え方とか精神の保ち方につながってくると思う。
うんうんうん、
で、逆になんか、重要じゃなくて、余白もないみたいなのって、はいはい、もう、なんか緊急すぎるし、で、それ考えるまでもあんのみたいな話だと思ってて。はいはいはい、うん。まあ、揃ってるけど重要じゃないからな、みたいなのって、別に僕は後回しでもいいと思ってるんで、はい、いつでもできると思ってるんで、やろうと思えば。うん、まあ、それはそれで、ね、放置しちゃうから。で重要でもなく余白があるっていう場合は、
うん、
それあなたに関係あるんですかっていう、なんか、もはや別の話ですっていう、
はいはいはい、
割り切っちゃうっていう。だからこの4象限で捉えると面白いなって思うわ。
ね。
うん。
これがさっき言った、判断軸になりそうですね。
そうそうそうそう。今、私はこれはどういう状況に陥ってしまってるのか、余白が持ててるのだろうか、とか、
うん、
重要なのか、それはっていうところの。
うん。
判断軸を持ってみいいかもしれないですね。
はいはいはい。で、それが重要なのか。うん、まあで、やりたいかっていうことですよね。はい。
そうそうそうそう。いや、だから自分が力がないぐらいがちょうどいいと思ってて。
うん。
その余白があるのかないのか分かんないっていうことに多分陥ると思うんですけど、
うん、
余白の量っていうのが、いわゆる自分の持ってる情報量と相手の持ってる情報量と差だと思ってるんですよ。
うん。
相手の、まあ、相手が持ってる情報っていうか、相手の情報がたくさんあって、
うん、
で、自分が逆に持ってる情報が少なくて、
うんうんうん、
何か貢献できてあげるのかなみたいなって分かんない時あるじゃないですか。
うん、
そうするときって、自分だったらどうするかっていうと、まあ、質問していろいろ聞くんですよね、その人に。これってどういうことな、ないことな、どういうかな。なんか質問が結局必要になってるっていうことなので、うん、余白がない状態なんだって思う。
うん、
で逆に自分がめちゃくちゃ知識の知見があって相手が全くなくてってなった時に、まあ、自分が何でも話せる立場になっちゃってるんですよ、
うん、
そうなった時は、自分に選択肢が生まれるんで、
はい、
まあ、余白があるわけですよね、
はい、
でじゃああれもこれも話そうってなっちゃうとそれはわがままになる、
はい、
ちゃんとこの中でじゃあどれを選ぼうかっていう思考に変わっていく、はい、選ぶためにもまた質問が必要だよねっていう、う
ん、はいはいはい、
まあだから余白がありすぎても良くないしなさすぎても良くないみたいな答えに落ち着くと思うんですけど、
うん、
なんかその自分と相手の持ってる情報の量の多さっていうのは結構余白を判断する上で大事になるのかなって思いました。
うんうんうんうん、
なんか、うん、そう
確かに
シーソーを思い浮かべました今、うん、お互いが平行に宙に浮くタイミングはあるのかみたいなね、そう考えてます。
うん
うん、どうでしょう。
いや、いい回答になったんじゃないですか。
本当ですか。
これで、はい、
この悩みをズバッとぶった切れたか
ぶった切ったかは分かんないですけど、ただなんか心の部分の何だろう、向き合い方みたいなところと、じゃあ実際にそれをどう行動を取っていくかっていうところがなんかちゃんとセットで提示はできたんじゃないかなとは思いますけどね。うんうん、はい。うん。
まあ、
まあ、気にしなく、まあ、周りを気にしなくていいんじゃないみたいなっていう。
すっごい予約になっちゃってます。
みたいなところもありつつ、はい。まあ、まあ、そういうわけにもいかない中で、その自分の中で優先度というか、まあ、重要なのかそうじゃないのかっていうところをちょっと見極めて、
うん、
それが何を、じゃあ何を求めていて、で、それが自分がやりたい共感できるかっていう。で、そう、それ以外のものはやらない。
うん
ね、
うんうん、そうそうそう、うん、
まあ、納得したいものしないものはやらないっていうので、なんかね、なんだろう、人間関係とか仕事においてはすごくいい、多分スムーズにありそうですね、だし、まあやらないできないって言えば別に他の人のところに多分そのタスクは向かうと思うんで、
そうね、向かうことに対する不安はあるかもしれないけどでもなんか今の自分と向き合った方がいいですよね、その理想の自分じゃなくて、
はい、
その、うん、できないタスクをやるっていう理想の自分がいるじゃないですか、そういう時って、うん、そういうのにやっぱ目向いちゃった時点で自分が見えてなくな見えなくなっちゃうんで、
うん
うん、無理にやらず、
うん、
今の自分ができることをやりつつ幅、
うん、
を広げるっていう方法が、
そうですね、で、そこに、そこはすごい価値があるんだよっていう。
そう。
うん。
思って以上に価値があると思います。
うん。
そう。そうそうそう。どうすか？竹原橋本さんの声を聞きたいな。この、そのまま太陽である、まあ、ように振り回って無理をして失敗してしまうっていう。なんか、橋本さん的には、こう、ちゃんと準備をするタイプじゃないですか、今は。
はい。はい。 今は。
だから今は。だからそういう僕みたいなペラペラのその対応タイプに対して、なんか、こう、無理に振り回って失敗しちゃったとか、その差がいいなって思うこととかないんですか？
差がいいなって思うことは、なんか、あんまりなくなり、ないですね。その太陽の人に、なんか、羨ましいみたいな気持ちとかっていうのは、なんか今はそんなにないなっていう感じはしますね。結構前はやっぱり、もうマイク渡したら、ひたすらプレゼンできちゃうみたいな人とか、
はい。
スマートノリで話組み立てて喋れちゃうみたいな人とかは、なんか、いたりしてどうやってなれるんだろうみたいなことは考えたりもしましたけど、
うん、うん。
まあさっき言ったと、でもさっき言った回答になるかな。と、なんか、同じかなと思って。
うん。
うん。やらない、やれないって、もう割り切ったっていう、こと、
うん
うん。そこに自分の多分、価値、いわゆる価値みたいなところが、まあ、発揮しにくいなっていうのが分かっているので、
うん。
そもそも。では自分は自分が一番輝く、まあ、価値とかを発揮できるようなことをやるっていう。
はいはい。
だそういった選択をしてるんで、だそこに対してなんか、あ、そういう人もいるんだ、ぐらいな感じになるんで、
うん、
だそういうふうになんか、ここ数年で結構、チェンジできたっていうのは、結構大きかったかもしれないですけどね。
うん、
なので、考え方としては、さっきの回答と、なんか、どっちの立場の人でもなんでしょう。なんか、重要というか。
うん。
うん。いい視点な気はしますけどね。
なるほど。
はい。こうしていくのがいいんじゃないですか。
そうだね。まあ、っていうのと、ちょっとその場タイプのペラペラ人間からさせていてもらうと、
はい。はい、
やっぱ根が腐ってるんですよ。その場対応タイプって。
そうだ。
ちょっとね、本心言っちゃうとね、僕の場合は。根が腐ってるんですよ。いや、はい、その対応タイプってめちゃくちゃ不器用なんですよ。
はいはいはい。
この方は器用だと思ってるかもしれないですけど。
はいはいはい。
何でもできないんですよ。
はいはいはい。
だからやってみたいんですよ。
うん。
し、何とかなっちゃってるっていうだけなんですよ。
はい。
でペラペラすぎて、かつそれが何とかならなかったケースって、
はい。
この上なく恥ずかしくて、この上なくダサいんですよ。はいでもそれで人生生きていけてるんですよ。
はいはいはい。
でしかもそれを後に引っ張ってないんですよ、ペラペラ人間は。
うん。
だから一番不器用で一番ダサい根が腐ってるやつなんですよ、僕の中の持論ですよ、はいはいはい、これはあくまで私の意見ですけどだからこれはいや見え方は立場の違いであって、
はい、
その対応タイプはその準備するタイプよりも数段根が腐ってると僕は思ってますっていう、
うん、
回答にもなります
はいはい。
そう思いますもん、普段から。いや、根が腐ってんな、自分っていう。ね、なんか、恥ずかしい。
そうなる。
なりますよ、めちゃくちゃ。いまだにだってね、やってみたい、面白そうってやってできなくて、
うん、
なんか、めちゃくちゃ不器用だな、自分って思うときとかもありますし、はいはいはい、普通に。
じゃあ、両方ともそう見えてるんですね。
そうだと思います。
相手は相手で。相手は相手で器用だなって思ってるんですよね、そうそうきっと。
そう、お互いがお互い思ってるんですよ。器用だなって。
うん、あ。
でもなんか、これちょっとプライベートの話ですけど、
はい、
僕の周りに、いないんですよ。リスクヘッジを徹底する完璧派が。はい、友人でですよ、はいはいはい、大学の友人、
はいはいはい。
こういうやつらが集まるとどうなるかっていうのだけ先にお伝えしておくと、
はい。
ですね、どっか遊びに行くとかなった時も、はい、行きたいよねって会話終わるんですけど、誰も予約しないんですよね。
はい、はい、はいはい。
その場所とか一切。で、なんかもうやばいやばい、時間が迫ってるってなって、予約とかすると値段が上がってたりも全然するし、うん、いいところの宿取れなかったりとかも全然あるんですよ。
うん、
で、それに対して後から文句を言ったりとか、うん、なんか悪口が始まるんですよ。
はいはいはい。
姉が腐ってるやつらの集まりだなと思ってて、
はい、
そうだから一人でも準備を一個でもできるやつがいるだけで、
はい、
その人いるいない ってだけで相当世界が変わるんですよ。
うん、
だからそれほど貴重なんだよっていうのは、うん、なんか思っててほしいなって思います。僕の周りに欲しいですもん、そういう人。いまだになんか言われますからね、なんか、はい、そういう、まあ、あんま遊ばないけど、知ってるやつとか、時々飲むみたいな人に、
うん、
やっぱりなんかあれだよね、こういう準備とか、なんか全然しないタイプだよね、みたいな、その場で考えるよね、みたいな。なんかもう、子供のように扱われることがやっぱあるんで、なんかそういう人がやっぱいてくれるだけで、みんな嬉しいんだよっていう。逆にそういう人同士、準備をする人同士、スケッチをする人同士が集まると、それはそれでもっと大変だろうなとも思ったりはする。
うん、ですね。
うん。ぶつかりそう。私はこの宿が良かった。あなたはこの宿が良かった。私はでもこの宿が良かったんです、みたいな。
はいはいはい。
なんか、そう。着地が見えなくなりそう。あ。
いいですね。
ね、
いやー。なんかちゃんとそこの価値も伝えてあげてい
い。そうそうそう。
まあでもお互い、そうですね。まあ、周り、どっちタイプみたいなのは。
うん。
うん。で、お互い求めてるよっていうね。
そうそうそう、求めてる
感じなんで、はい。その値を。うん、
ねえ。いやなんか。
まあ、周りを見てもらえるといいかもしれないですね。そういう悩みを抱えてる人は。
そうですね。これだから恋愛も一緒ですよね。
はい、
デートコースを決めるか決めないか問題。え、違うんすか。
まあね、それはあるかもしれない。
出ますよね、そのタイプ合わないっていうのも、こういうところに、うん、うん、まあまあまあ、答えになってたらいいな。
できたんじゃないですか。はい、なんかまた
ぶっと切れたかな。
はい、まあ、ぶっと切ったかは分かんないですけどさ。一旦これで頑張ってもらって。
そうだね、
はい、またなんかいつかこんな感じになりましたみたいなレターが来るといいですね。
ですね、はい、なんか気持ちが少しでも楽になってくれるんだったら、はい、それはそれでいいですよね。
はい、はい、なので、
うんうん、
その反応待ちましょう。いつかのために、
はい、待ちましょう。
はい、いや今日最長ですね。
本当ですか。
50分ぐらいやってますね。
うお、長い長い、
はい、
カットした。
ちょっとやっぱりいらなかったですね。あれカットしますか、最初の美容の話。
もう50分の回もあっていいんじゃないですか。え、どうなんだろう。ちょっとなんか今度みんな聞いてる人いたら教えてほしいですけど、
はい、
なんかどういう時に聞いてるのかが気になるな。
あ、まあそうですね。
うーん、例えば通勤1時間かかってる間に聞きたいとかだったら、うん、50分あってもいいと思うって言って。
まあ確かにね。
うん、そう、僕は寝るときに流したりとかよくするんで、
はいはいはい、
何時間でもあっていいんですよ。
はいはい。
そう、なんか僕
も時間あんま気にしないですね。基本倍速で基本聞いてるんで、いつも。
あ、そっか、倍速
か。どのラジオも。はい。はい、なので、はい、あんま時間は関係ないっていう感じのタイプなんで。
じゃあ、そういう人が聞いてくれてると信じて、僕はこのまま50分編集しますよ。
お願いします。
はい。
じゃあ、というので、今日は。一旦、
うん、
ここはですね、でもレター来てください。ありがとうございました。
いやいや、本当にありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しいです。
はい、
他の方もお待ちしてますので、
ぜひぜひ、何でも些細なものでも大丈夫なんで、はい、はい、お願いします。
はい、お願いします。
じゃあ今日も聞いていただきありがとうございました。また次回。
ありがとうございました。
はい、楽しみに。
はい、楽しみに。